皆さんこんにちは、株式会社クドケンの斉藤です。クドケン治療院経営のヒント、本日は第92回をお届けいたします。クドさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
この音声は
2015年始まりました2つ目の音声になります。
はい、この音声は1月、
9日です、
ね、9日、はい、金曜日に流れますね、はい、今年も金曜日、治療院経営のヒントでしたっけ。
そうです、本日は、はい、大体忘れてる、
はい、年次ボケてますね。
そうですね、
はい、お正月
ボケですね。
何に過ごしましたけどね、ずっと仕事しました。
あ、なんか初詣で行かれたりしたんですか。
はい、
さん
は。僕は高畑不動に行ってきました、友達と。
なるほど、
はい、まあ、どっちかというと屋台よね、屋台がいっぱいあるんですよ、高畑不動って。知らない先生は東京なんですね、はい、神奈川なんですかね、京王線で行くんですけど、新宿駅から30分くらいですかね、はい、ところにある有名な神社でして、で屋台がいっぱい出るんで、うんうん、たまにそこに行って屋台、ね、いろいろ買い物しながらって、お参りは二の次みたいな状態で、みんな商売繁盛を祈願とね、クライアントさんの成功と、まあ、我が社はね、できるだけより大きくなるように
して、そうですね、
はい、もお祈り、お賽銭100円入れてきました。
100円、あ、でも、どうなんですかね、賽銭の金額じゃない
です
か、ね、
僕の思いのことですよね、
思いのこと
ですね、100円しかなかったと、100円、賽銭が、ちょっとそういう意味で、
なるほど、
1万円とか弾もうかなと思ったんですけども、ここは100円でいこうということで、
なるほど、
性格出ますね、
これ、そうですね、2015年も。もうより先生方のです、ね、お役に立つような情報を流して、
はい、そうですね、先生の勝負繁盛もちゃんと100円のお賽銭とちゃんと僕はお祈りしてました、はい、
ですね、今回は質問というか、はい、やはりこう1回目、今年最初の一発目ということで、はい、僕からですね、ちょっと工藤さんに質問していきたいと思うんですけども、
ほうほうほう、
やはり信念が変わると気持ちも新たになり、そして新たな目標とともに、また自分の目標に向かっていくと思うんですけども、特に工藤研のこのクライアントさんには50万以下、月賞50万以下の先生がすごくいらっしゃるっていう、こうアンケートを取ると、
多いですね、
多いですよね、分かるので、まあ、その方たちがより、上を目指していけるようにするための行動とか、その行動指針となるような、モチベーションが上がるような、何かこう言葉とかいただけたらと思うんですけども、
新年一発目ということですね、
はい、
そうですね、結構教材とか販売させていただいて、治療院マーケティングの方で、はい、教材方々にアンケートを取らせていただいたりとかね、メールマガジンの、コンテンツでたまにアンケートなんか取らせていただいたりしてるんですけども、そうするとやっぱり50万円いかない先生がやっぱり未だに多いと、はい、ということで、50万円以下の先生以外もね、全く同じなんですけど、何をするのかというと、まず買わなければいけない理由をはっきりしなきゃいけないので、まあ、大体50万円以下っていうのは50万以下で、まあ、経営は進んでいるわけで、ということは生活はできているわけで、
そうですね、
で50万って東京と、ね、家賃20万くらい払っての50万と、田舎で家賃が5、6万のところで50万で全然残る額が違ったりするから、はい、違いますね、はい、という意味では同じ50万で違いには言えないけど、利益ベースでやっぱり30万円くらい切ってるとかなり危ないと認識した方がいいかなと、50万って危ないんだよという認識をね、ちょっと持っていただきたいなというのがありますね。手取りベースで50万、手取りというか、利益ベースで、なんか一通り、いろいろ家賃とかかかる利益があったり、ある程度変動費も含め、広告費なども引いて、毎月余るのは50万くらい、一人先生と個人事業の先生だね、だから役員報酬とか、法人制の先生であれば、役員報酬は引かずに、自分が全部経費として使ったので、余ったら50万くらいまずないと、ちょっと危ないよと、例えば、治療院業界でいうと、一人先生だと、その先生がインフルエンザだったら、もうね、一週間働けないわけで。例えば交通事故になったらどうするの、で普通のサラリーマンであれば、例えば、社会保険とかね、
はい、
一番会社も入ってるけど、社会保険とか、なんか労災、労災は出ないか、インフルエンザでは、でなんかね、あってもいろんなセーフティーネットがあるし、基本的には企業、天引きで、ある程度の社会保険料取られてるから、年金もね、多分もらえないと思うけど、そんなにね、はい、この社会保険、将来ね、年金もらえないかもしれないけど、そういった保障がある程度あったり、ね、例えば自分がダメだったら、すぐに解雇されたりしないわけで、例えば、自動に言ったらね、事故にあって、ね、手を怪我してしまったとかでもちょっとね、リスクになってくるかもしれないし、それによって怪我してちょっと休んでしまったりとかしたら、ね、それで患者さんフォアとも寝ちゃうわけで、残る人もいるけどだいぶ離脱しちゃいますし、そういったリスクがやっぱり一人である以上リスクがあるので、ある程度の貯金というか余力を蓄えておかないと、非常にその経営という視点で見たときに非常に危ういと、で一人先生で、ね、独身で天涯孤独というのであればいいけど、奥さんとね、お子さんがいるのであればやっぱりお子さんの教育費用、その成長の時お金かかってことを考えたら、ある程度の貯金でサラリーマンの50万と、その個人事業ですね、生体院の先生が、はい、50万余ったって状態でいうと、サラリーマンが安定しているし、いろいろ個人的に余ったといっても、それは事業の余りだから、それも給料になるので、事業のためにある程度、例えば、院の その内装を、更新、更新とか、きれいにするとか、事業として、ペットが古くなって取り替えるためのお金とかをプールしておかなきゃいけないから、そう考えると、それでも足んないくらいでね、だから、全部引いたときに50万余るって状態を一人先生、また作るっていうのが、生活コストまで、都心と田舎の問題もあるかもしれないけど、とにかく全部引いたら50万余るって状態を目指してほしいですね。
月賞50万じゃなくて、手元にもうその残り50万を作るを目指すことですね。
自宅でやってる方は、ね、家賃がないから、月賞50万で、それに近い状態になるかもしれないし、でも、ね、賃貸とかで借りてて、東京都に20万くらいするワンルームとかいっぱいあるから、
ですね、
ちょっといいとこでやるとね、そうすると50万あげても、家賃で20万持ってかれたらね、残りが少なくなっちゃう、その中にやっぱりなんだかんだでお金かかるからね、広告費なんかをね、かけてるとこもあるかもしれないし、だからホームページをリニューアルするために、2年以内に例えばいくら貯めるっていう目標を立てて、それについてプールしていかなきゃいけないと、いろいろあるからね、
そうですね、
経営と一緒に、やっぱり長く戦うためには、ある程度プール金額がないとね、いけないよね。 土地、店舗もね、更新料とかあるとかもあるかもしれないですね、はい、うん、そういうのを見越して計算して、手取り全部引いて50万残る、うん、そうすると、まあ、自分の生活、家族の家庭での貯金だったり、そこからの、うん、まあ、結構、田丸先生の運用とかね、うんうん、そういったところまで手が回るかもしれないし、うんうん、サラリーマンの年収600万と、個人事業で言ったら1000万くらいこう、ある状態、はい、個人年収で1000万くらいが大体同じくらいの価値じゃないかなと思うくらい、うんうん、やっぱりちょっとその価値が、ね、同じ金額だけど、うん、そのいろんなことを考えると違うから、うん、そういう基準でまず50万って危ないよみたいな、うん、まず認識するということが第一歩で、ね、うん、そうするとやらなきゃいけないという状態に気づくわけですよ、うん、そこからそうですね、
そういう状態まず持っていく
んですね、うん、その自分が50万以下でちょっと、まあ、生活もできてるし、うん、まあ、今は患者さんともまあそこそこうまくやれてるしっていうちょっとぬるま湯というかちょっと聞きがあるけどはい、はい、うん、そこまで血に火がつかない状態の先生が、うん、多分今聞いてて、あ、俺のことだと思ってる先生意外に多いと思う、
ハッとした
先生、意外と多いと思う、うん、結構合ってるとそういうね、うん、実践会とかの飲み会でね、うん、あって話してるそういう、
ね、うん、
分かっちゃいるけどやらないっていう、
うん、
いや、やらないんじゃやらなきゃいけないんですよって言ってよね、しなきゃいけない
んです
よ、そういう状態になって、あ、やんなきゃってなった時に、
うん、
多分方法論とかね、戦術戦略っていうことを今聞きたいんだと思うんですよね、
うんうん
うん、ということなんだけど、戦術ノウハウって散々ね、いろんなコンテンツね、
うん、出てますしね、今、うん、それも出してますけど、
そうだからね、保険者が出してるメールマガジンを、ね、復習して、はい、なんか使えそうなのメモしたりとか、
うん、
ちょっと余力があれば DVD 買ってくれたりとか、
うん、
これで経営のヒントでも音声でいろいろ喋ってる、そういうの聞き直してとか、はい、お金がなくてもいろいろ勉強できる今環境で、うんうん、僕以外でもいろんな、ね、コンサルタントの方とかね、本とかもいっぱい 今ありますからね、
うん、
そういうのを活用していただければいくらでも売上が上がる方法論がもうありふれているわけで、
うん、
もうありふれてるわけですよ、無料で手に入ってる
もうそうですよね、
うん、相当このメールマガジンのね、
うん、
有料級の有料級とほとんど一緒みたいな、ほぼ一緒みたいな、有料以上のこともね、
うん、
たまに話してますからね、
うんうんうんうん、
だから一言言えることは、はい、何をやるかじゃなくてとにかくやれってことです、
いいからやれ、
早くやれと、
そうなんですよね、
やった方がいいよと、
うん、どうやったらこう火つくんですかね、もし行動したいけど、要するにもうやることは分かってるけども、こう現状からこう、まあ、コンフォートゾーンとかってここから出れないっていうのがやっぱり千代岡さん、特に50万円突破できない
安心領域ね、
はい、
まあ、その一ついけないんだよってことを認識するって、うん、このままじゃ危ないんだよと、
ね、
はい、老後のことなんか考えてないんだよね、
あ、もう本当に長期的な視点ってことですね、う
ん、だって年金金払ってるんで65歳でしょ、多分僕らが大人の時はもっと後ろになる、
うん、
それに対して毎月社会保険の何万円もねみんな払ってるわけで、
うんうんうん、
治療さんとかないでしょ、
ないですね、
その辺は、まあ、個人個人でのね、そういう年金みたいなのはあるけど、
うん、
実際ないんだから、
はい、
死ぬまで働くんですかと、その時にね、大丈夫なんですかそれで、うん、ちゃんと何か考えた時にサラリーマンっていつかね定年する目的で、まあ、年金だったり積み立てだったり、
う
ん、
そうですね、
まあ、保険だったりいろんなことをやっていくんだけど、
うんうん、
治療の先生ってこう不安定だったり何気に額が残んなかったりする、うん、そういうの結構ないがしろにしてて、
うんうんうん、
意外と余ってない、
まあ、どうにかなるだろうっていう気持ち結構あると思うんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ということで、
うん、
マイナスのモチベーションというか、
うん、
やばいんだよっていうことに今気づくということ、
うんうん、
意外に先はそんなに未来50万以下だと100万とか言ってる先生は結構明るいというか、
うん、そうですね、
いいだろうけど、
う
んうん、50万って意外にきついんだよってことをね、
うんうん、
認識するということと、あとそれマイナスのモチベーションだよね、どっちかってこうなったらこうやっていう、
うんうん、
なんだけど、プラスのモチベーションをしっかりと持つと、
うん、
そのためには、これはね、メールマガジンでも言ったけど、
はい、
まあ、ちわちわ成功法ってタイトルだから、
うん、
音声で僕が喋って
ましたね、
コンテンツがあるとか、やっぱり自分がどうなりたいかということを明確にして、
うん、
それに向かって、自分の欲を高めていくというか、
うん、
自分はこういうなりたいって、憧れの人を探すとか、
うん、
なんでもいいんですよね、
うん、
例えば、きれい事じゃなくても、
はい、
例えば、憧れのすごい AKB が好きな人であれば、
うん、はい、
ね、たくさん患者さんに接して、患者さんに貢献し、売り上げ上げることによって、AKB のプラチナチケットをヤフオクで 10万くらいするか分かんないけど、嵐のチケット20万くらいするらしいから、
めっちゃ高いですよね、
うん、そういうチケットを買うっていう目的もいいから、そのために僕は今月10万円売りアップするんだっていうモチベーションでもいいけど、
うん、
そしたら AKB さんのね、一番前の最前列からいくらですか分かんないけど、そういうのを変えるっていうイメージができるから、
は
い、だったら頑張れるとか、
うん、
頑張れるポイント人それぞれだけど、
うん、
このマイナスのモチベーションと同時に、プラスのモチベーションね、
うん、
こうなったらこうなる、例えば治療道で言えば、こんな先生になって、先生に実際会いに行くとか、
うん、
車欲しい先生だったら車一回乗りに行くとか、
うん、
そういうモチベーションをね、上げていく、もう欲の部分だよね、も
う
ね。
うん
うん、プラスのモチベーションをしっかりやっていく、
うんうんうん、
あとはまあスタッフ雇ってらっしゃる先生であればスタッフさんのことも考えて、
うん、
スタッフさんがこうなったらこうなるよね、
うん、
スタッフさんにもそういうことをやってあげる、
うんうん、
君たちこのまま雇われてね、手取り20万そこそこでどうすんのと、もっと頑張った方がいいんじゃないのと、
うん、
将来考えてるっていうことを言うと意外にでも変わってないから今が良ければいい
んだ、そうですね、それ工藤健さんもやってますよね、
若狭さんのスタッフさんもよく
やりますよね、
うんうん、このままの状態で、
うん、
日本経済はね徐々に徐々にね、
はい、
落ちぶれて人口減るわけだから落ちぶれて可能性が現状高いわけね、
うん、
そうした時にこのままでいいのみたいな、
うん
うん、治療業界特に、ね、給与としてはそんなに高くない業界だからこのままでいいのと、
うん、
なりたいのないのということを目的をしっかりとはっきりさせて、うん、こう分析してカウンセリングしてあげるわけでね、
うん、
コーチングですね、
そうですね、
モチベーションコーチングってやつをやると、
うん、
非常に、まあ、マイナスのモチベーションとプラスのモチベーションが同時にかかるから、
うん、
まあ、結構やる、そしてそれを書き留めたり記録して、まあ、今を見ながらやっていくと、
うん、
なんとなく行動につながっていくみたいなことが、まあ、あるよね、
うんうん、あとまあ欲ももう結構抑えつけちゃう部分があると思うんですけど、
そうそうそうそう、
欲出してもっとこう夢もまた広がりますからね、いろいろ、
うん
うん、
いやそういうのは大事ね、
うん、
あとはもうやれと、
そうですね、
もうあとは
やって
ほしいですね、もう、
うん、
で去年リリースした田村塾ね、
はい、
田村さんにやっていただいてるものも、はい、やっぱり結果が出ない先生ってやんないんですね、
やんないです、本当に悩んでます、田村さんも、
なんかこうやりたいんだけどなぜかやらない、
そうなんですよね、
売り上げ上がるコンテンツなんてもう出尽くしていて、
うん、
で田村塾もいろんなね、田村さんのそういう記事をいっぱい出してるわけ で、
ね、
相当出してて、僕なんかでこう映像とか、
ね、はい、
弊社さん自由に見れるわけで、
うん、
こ
う
これやったら上がるやん上がるやん、
なんでやんないの
みたいな
感じになっちゃいますね。
いろんな人失敗をしてね、うん、やるだけみたいな、うんうん、でタブレット書いてなかったとしても無料で出してるね、こういったコンテンツがいっぱい出てるわけで、とにかく聞きながら、まあ、とりあえずやって一個一個やっていけば、うん、それはね、うん、だから50万円かでこうもしくはもう30万円かとかで売り上げ上がらないって考えてる人は基本的にやってないわけですよ、はい、だから方法論選んで暇があったら、
うん、
なんか一個決めてやる、やっとしてやると、
そうですね。でもその必要性がないと動けないと思
って、そうそう結局やんないですよね、
は
い、
うん、そのマイナスのモチベーションだったりとか危機感をうまく利用して、うん、やらないといけない環境状況を作らないと、
ね、うん、利用してというか本当に危機ですからね
確かに
どうするんですかね、あの例えばスタッフ雇ってらっしゃる先生なんかは、うん、その先生トップの人がやりだし頑張って売り上げを拡大しないと、はい、そのスタッフたちは給料上がらないですからね、
う
ん、こっちも上がらないですからね、うん、その人たちはスタッフさんの未来も委員長は一応になってるわけで、うん、責任感あるかどうか分かりませんが、うん、あの僕なんかすごくそういうのあるから、うん、会社大きくしないとうちのスタッフさんがね、うん、給料上がらないしポジションが増えないからね、うん、昇進できないわけですからというこれもあって、やっぱり会社大きくしなきゃいけないと、うん、と同時にやっぱりいいマーケティングをしてね、いろんな方にいいサービスを届けることによって売り上げを、ね、健全な形で上げ続けることが社会貢献よりもと、税金も潤沢に払ってるしね、うん、こういう意味で僕も頑張らなきゃいけないというモチベーションがいっぱい湧くけど、うんうん、
そうですよね、やっぱ自分自身の成功だけじゃなくて、うん、人々をその他のそのまま貢献したりとか、
うん、そうですよ、う
ん、すごいいい仕事ですかね、塩岡さん
って。塩岡さん、すごくいいですよ、うん、例えば自分の親、まだ元気かもしれないけど、うん、親が認知症とか、はい、ちょっと高齢になって歩けなくなったとか、うん、要介護の状態だったら、うんうん、すごいお金がかかるわけですよ、でそこに介護に人が取られるとかもあるわけですよ、実際ね、
確かに、
うん、介護のために労働時間減るとか、うん、自分の奥さんが結婚した先生であれば、はい、奥さんが親の介護でもうずっといないとか、うん、でそこもある程度お金が貯まっていれば特別養護老人ホームとかに入れてあげることもできるし、うん、いい介護センターに入れてあげることもできるので、うん、やっぱり経済的なものがね主力になってくるから、うん、そういうことを未来まで考えると、うん、結構必要な額って決まってるわけで、う
ん、決まりますね、
うん、じゃあ50万、売上保証全然足んないんですよ、計算するとね、どう考えてボーナスないですから、そもそも、
う
ん、
そうですね、うん、まず本当に自分自身が豊かにならないと、うん、それに与えられないし、
そうです、そうです、うんうん、自分が経済的にまず豊かになると、まあ、心も豊かじゃなきゃいけないです、うん、もちろん、はい、患者さんにしっかりと価値を提供し、うん、健全な形で売り上げを上げ続けることが、うん、自分の幸せ、強いては自分を幸せにできれば他人を幸せにできるじゃないですか、うんうん、まず自分が経済的に、ね、心的にも豊かになるということを優先して、うん、ぜひとにかくやれとやってほしい
そうですよね、
うん、ということですね、うん、ぜひ年15年、
はい、
僕からメッセージはつべこべやず、やれと、
やれと、
以前ところは、とにかく行動すると、
そうですね、
やれということで、うん、いいんじゃないかなと思いますね、
はい、はい、あの先週か今週のその簡単でしたっけ、あの、うん、年始めの工藤さんのメルマガの音声もそういう、こう熱いメッセージ入ってましたね、はいはい、うんうん、それも聞き直して、
そうですね、
モチベーションを高めながら、うん、うん、いただいて、さらに売り上げアップですね、
うん、ぜひね、うん、まあ、工藤研修でね、はい、まあ、無料のメルマガとかいろんなコンテンツ出していくので、うん、年中までもメルマガをしっかり読む、ね、聞いたりしながら、うん、いろんな先生が今年は登場したり、うん、より価値を提供できるメルマガジンにしようと思っているので、
はい、
ぜひ今年もね、
はい、
皆さんの成長ともに私も成長していきたいと思ってます、
ね、そうですね、
私もよろしくお願いします、はい、ということで今日はこんな感じでいかがでしょうか、
はい、ということでですね、今年初めての工藤研修1点のヒントをお届けしてまいりました、はい、それでは工藤さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、今年もよろしくお願いします。